南の某所にあると言われるひなびた路地裏の雑居ビル。その中でひっそりと営まれているバスへの社交場、通称ラジオ酒場。そこでは今宵も常連客との他愛ない会話が万全と繰り広げられている。
サンドバーエニグマ。エニグマ。
いやいや、どうもマスター、こんばんは。まだ今晩も来てしまいましたよ。
あ、いらっしゃい。
もうこんなね、3日続けて来るなんて、もう春の珍事もええとこかっていう感じですけれども。
ほんまやね。あ、ほんまやね。
いや、常連に向かってこういうこと。まあでもそこがいいところですから。さすが鬼畜系バーとして有名な。
ええ。よう3日もあげず来るよね、君。
ほんまですよね。作業先のおじいちゃんみたいな感じで。おじいちゃん今日もなんていうんですかね、その辺のスナックの大馬場様に連れられて戻ってきはりましたんで。
相変わらず来てんの、岡山から。
いやね、岡山か長崎かわかんないですけれど、今回も2日、うん、土曜、日曜と泊まって、で、夕方ふらーっと、昼前かね、昼過ぎぐらいふらーっと帰って、出ていたと思ったら、夕方ぐらいに大馬場様に連れられて、うん、帰ってきて、で、またふらーっと出ていたと思ったら、別の大馬場様と帰ってくるっていう。なんていうんですかね、
あんな違う普通のはしごし。
そうです。そうですよ。はしごしてるんですよ、これが。
70超えたじいさまが、
うん。うん、50か60ぐらいの大馬場様と腕組んで、こんな老後どうです、う
ん、いら、じゃあガンプラ作れ言うてるやろ。
ああ、もう、大ババ様よりはガンプラやと。
そんなもんに金、ババアに金使えるようにガンプラ作って残せよ。
うん。なんか形に残るもんはと。
ほんまつぐずぐもうそこまでは言わんけど、ちょっと俳句ひねるとか、川柳、おもろい川柳を考えるとかさ。
なんかね、そう、ジャパニーズとしてなんかあるやろ、君と。
そうや。
なんかね、ほんま、旗から見てたら、あれですよ、勝者な、かくしゃくとしたおじいちゃんが連れつきながら、毎回、違う大馬場様を連れて、羨ましくない。
滑稽な話やな。
ね。まあ、そんな光景を見ながら、今回が、今日来てしまいましたけど、もう、困りましたよ。どうしましょう。オルフェンスが面白い。
あ、すんません、こんばんは。
あ、どうも、あ、
いらっしゃい。
いらっしゃい。
スタンドバー、エリンギってここですか？
エリンギやね。
そんなマスターのチンチンの話をしてるんじゃないんですけれど。
あ、そんな大きいの？
あー、どっちかというと、あかん。あかん、これ以上言うと。
いやー、マスターが、なんすか、メイド服にエプロンつけれてるのは面白い店です。
猫の形に胸が抜けたところから。童貞を殺す服と言われてるのをつけて、今ちょうどバスターの老後について語ってたんですけれども。
あ、
すごい。びっくりした。
こんばんは、よまゆでございます。
ほんまもんや。
いや、
しかもこっちに来た。
いや、今日、偶然遊びに来てさ。
偶然にも程がある。
で、もう黙っとけって言うから俺ずっと黙って。
恐ろしい。しかももう、ちょうどお酒が、いい感じに回ってきたところに来られたんで、余計、二度びっくりですよ。言葉出てこなくなりましたよ。
ずっとニタニタニタニタしとんねん、もう。あなたと打ち合わせる間、ずーっと目つぶって笑いをこらえてんねんか。
ああ、もう、そんな、なんかこう、こっちから全然見えないステルスな、光学迷彩をまとって横から見とったわけですね。
そういうわけですね。窓のドアの外で君みたいに撮るわけですよ。
今やみたいな。もうこんなドッキリを仕掛けられるとは思いませんでしたよ。
いや、僕も最初はそのままストレートで行くんか思ったら、いや、シーって言うから、一切言うなって。LINE でも言う、LINE でも言うなって言うから、黙ってうんこしてきます。
ステイ、ステイっていう。
そうです。
もう、じゃあ、あのラインも見てはったんですか？私がマスターの、うんこ、マスターがうんこしてきますって言って、じゃあ、私そのうんこ食べますっていう。
笑ってましたよ。
人がうんこ食ってるとき、飯の話すんな。
ほんまですよ、もう。うんこ食ってるとき、カレーの話をするな、みたいな。ちゃんとナイフとフォークで食ってんのに、みたいな。
そうよ。
もうまあ話進めようぜ。
え、このまま収録進めるんですか？
進めますよ。
しかもオルフェンズの話。
うん。いや、見てたんですよ、一
緒に。大丈夫、見ました。
あ、そうなんですか、今回。
今回は。
いや、二人で見てたんですよ、実は。
ええー、二人してイチャコラしつつ。
そうそうそう。
はい、もう、イチャコラ、イチャコラしながら。
俺もあの、テイワーズと、あの、変なサウナのおっさんがイチャコラしながら、盆栽を見つめてるかごとく。
そう。
ああ、もう今なんかものすごくクーデリアさんの心境ですよ。持ち上げられてた思ったら後ろでクスクス笑われてたっていう。さすがマスターと騎士くぶりがいいわ。世の中に鬼畜っておるもんですよ。
でもし、でもこれ、この手仕掛けたんは、ヨマタンやからね。
わあ、もう、
黙っとけって絶対言うな。
弱いよ、さの後ろに悪魔の尻尾が見えた。
いやいやいやいや。
まあ、付き合い長いからね。
そこは、あうんの呼吸で。
うん。
絶対ヨマヨさんのフレームはガンダムフレームですよ、もう。72体の悪魔の一人ですよ、もう。きっとそのフレームをこう入れ替えて、こう、サバラジョーとヨマヨイさんとか、こう、いいヨマヨイさんとか悪いヨマヨイさんとかに、バンダイから出るはずですわ。
コンパチキットで出るよ。
リメイク言うて。
うん。いいヨマヨイさんか、悪いヨマヨイさん。
ヨマヨイさん、グレイスリッターとか。
いや、なんやかんや言いながらね、もう、あれですわ、もう、パチ組みしたズダをね、狂気乱舞して持ってきましたからね。
タリラリラーンと。
ほら、作ったぞ。あの、写真では信用できんって言うたら。
ああ、まさ、見なはれと。
これ、前、うん。一体どこの写真を、あの、持ってきたのだと。
お前、どこのウィキペディアから引っ張ってきたんやと。
引っ張ってきたい、言うたら。
何を言うと。
目の中に掘り込まれましたね。
これを見ろと、図が高いと。
図が高い言ってね。
ははーって。そんなことが繰り広げられてたわけですね。オルフェンズ話してると今日その話しましょうか。
いや。
というわけでガンプラジオ始まりますみたいな。
開店の時間です。
いや、まあ、今日はスペシャルサービスですよ。
ありがとうございます。もうこれで疲れが吹っ飛びましたよ。もう明日の夜勤もこれで乗り切れますわ。
よかった。明日も収録できるな。
いやいや、明日働いてますから夜勤になって。
残念やな。
あさってになりますね。焼き焼け。
タフやな。
じゃあどうしましょう。あの、飲み物的にはアルコール入った方がいいんでしょうかね。
そうですね。コロナビールでももらおうかな。
ああ、じゃあ私はオリオンビールでもいただきましょうか。
ライム入れてね。
いや、うち缶でしか出さへんけど。
いいやろ、あれ。
あ、そうか。少々、少々待ってくれ。もう、あれ、工程くるわ。
了解です。
中近東ラジオってどんなラジオ番組なんですか？
それはもちろん、シリア、ソマリア、イラク、イスラエル等の政治情勢に鋭く切り込む。グエ
中近東ラジオとは、中部、近畿、関東に話すメンバーが、スカイプを通じて適当にトークを繰り広げている、ただそれだけの番組です。
BGM だけはアラビアンな感じやけどな。
中近東ラジオは、シーサーブログから、タレまで3配信中。
みんな、聞いてね。
ラジオ酒場。
お待ちどうさまでした。
ありがとうございます。これがデルデルマチョさんが沖縄の風俗屋で飲んだオリオンビールですね。
そこまで言わんでよろしい。そこまで言わんでよろ
しい。さあ、そう、中近東ラジオの話はさておいてと。あ、もう、ヨマヨさんも見てはったんやったら話が早い。オルフェンズね、面白くなってきたんですよ。困ったことに。
おもろいヒゲの人とか、おもろいシワの人とか、おもろい髪の毛の人とか、なんかおもろい人がいっぱい出てきます
よ。そうですよ。あの、ほんま、顔並べるだけで、あの、顔芸の人たちがいっぱい出てたんですけれど、今回、あの、ストーリー的にも、なんか次回がものすごく楽しみになってきたっていう。
ちなみにあと何回ぐらいあるんですか？あと
2クールなんで、今日22話な。
2話やろ？だから。
2話なんで、多分3話か4話。
3話か4話。
終わるんですか？
いや、終わる
ん
です
。あ、終わりますよ。
本当に？
あの、第1部は終わります。
ああ。もう2部決定？
おそらく。
一応噂では。一応4クールまで。
ああ。
うん、2クールプラス2クールで。
2クールプラス2クールで。うん。まあ、4クールで。 っていう答えはなってるみたいよ。
ツークール目の展開がさっぱり読めないっていう、うん。ある意味エンターテインメントとしては正しい姿なんですけどね。
あ、まあ。
いろいろ予測はしてたけど、みんな外れっていう。あれですよ、日経平均年初に今年はどこまで行きますのかねって言ったら、2万円から2万5千円って言ったら3日後に1万6千円くらいまで落ちるっていう。
だいたい2万5千円まで行くわけないやん。
ね、今の日本のこと考えたらね。
2万超えたら上言わなあかんのに。
2日で1000円とか下がってましたからね。もう経済評論家全員死ねっていう。
なんかなんとか総研っていうのはみんなおかしいでな。
ああ、そうです。私、就職活動の時に、大阪におった、船井総研とか、日本総研とか回りましたけどね、全部ね、うんこですわ。
うんこか。
だって、だいたい私が就職し、活動してた時の、なんたら総研で、ちょうどコンピューターで分析を始め出した頃で、なんですけれど、だいたい帝国データバンクからデータ引っ張ってきて、それをこちょこちょっと、加工して、クライアントに、11レポート2、300万で売るっていう商売をしてましたからね。
ウィキペディア編集でなんか資料作るじゃないですかね。
あ、そうです、です。今の連中がパワーポイントで適当にプレゼンするみたいなもんで。まあデータ的には正しいけれど、そのデータから導かれた結果って絶対お前わしもてるよねっていう。
うん。
っていうのを会社説明会と、OB との、触れ合いで、いろいろ垣間見て、
ああ
、商売やなぁと思ったら落とされたっていう
。だよね。
うん。ぜひ私もその美味しいところをいただきたくって言ったら、君ダメって言われました
ご商売に預かりたいっていうね。
言ったら、うん、君裏知りすぎたからもうごめんダメっていう。絶対からくり分かったやろっていう。だいたいクライアントが欲しがってるデータってこの辺やから、データバンクからこの辺引っ張ってきて、あとちょこちょこっとこんな感じで加工したら OK っていう。
聞きたいことを聞かしてこそプロみたいな。
そうです、そうです。お客様が欲してるものをこうお出しするのが、オルフェンズの話ですけども。まあまあ、そういう、
そういう。あんたがそういうこと言うからや。
就職活動の時、いろいろ闇を見たもので。
いやいや、もう。
氷河期とバブルの超の中間の時に、ね、そう。まあまあ、そんな、あれはさておいて、オルフェンズ。うん、どうでした？ざっくりと、今までの展開を全く見ずに、今回22話だけ見た感想とし出しましたよ。ヨマヨイさん、どうでしょう？
さっぱりなんかわからんっていうのがあって、まあ、いい
んです。うん、とりあえず変な、化粧した女の子、アホって言われて、押さえて、オッケーです。
丸眉の人ね。
丸眉の人、ね、前回で精神はいかにって言ってたら、あっさりと救出されてたっていう。
どうやった？
肩にあった、装甲を外したっていう。
片っぽしね、片っぽしとるけどね。
しかもなんか助かり方が、トカゲの尻尾切った感じっていう。フレームの走行がなければ即死だったっていうレベルで。あれ、どうです？あんな助かり方でよろしいですかね、バスター的には。
しょうがないんだね。
しょうがないです。ね、まあ、前回にカルタちゃんが、デカダンに捕虜としていて、子供たちと温かい触れ合いをして、化粧とともに人間性が回復していくっていう予想を立ってましたけれども
。まあ、それはないと思うかな。まあ、あそこで死ぬにもちょっと早すぎるよな。まあ、中途半端な、実に中途半端な助かり方やけど。
うん、それこそね、マッキーってマッキーが言ってたように、ここで死んどったら息恥さらさずに済んだのにさ、っていう。個人的にはカルタさんに期待してたんですけどね。ギャラルホルン側にも、火星に思いを寄せるキャラって欲しいなーっていうところにカルタさんが来たんで。だいたいアホの子って、おもろい、なんですかね、洗脳されやすいじゃないですか。子供がわちゃわちゃしてるの見たら、宇宙ネズミ言うとったけど、宇宙ネズミにもこんな生活してんねやっていう。うん、ネズミだって生きてるんだ、友達なんだみたいな。
その辺で。青いね、
で、条理ほだされへんかなーっていう思ってたんですけど。
そんなあんまり考え、
やっぱりギャラホルンと火星はずっと対立したままのでしょうかね。
そうね。
今回、ザ・ツース宣言されてましたしね。
うん。
うーん、じゃあ、カルタさんは、あの後、まあまあ、ね、生き恥をさらすとして、三日月くんどうでしょう。三日月くん、一応ネットの予測では、三日月くん、ゴー泣きっていう。
それはわからへん。
予測されてたんですけど。
意味がわからへん。
あ、一応中の人が次回三日月くんの違った一面が見られますっていうネタ振りがあって、で、あの、キラー三日月の目にも涙みたいな。
あ、そう。
そんな展開になるんかなと思ったら、キラー三日月がもっとキラーになったっていう。
いや、相変わらず心のない、あと何人殺せばいいっていう。
うん。
うん、もう、あの、私大好きな言葉が。
そうそう、あの何潰したら俺たちはそこに行けるんだっていう。連れて行ってくれんだろう、ぐらいの、あの、オルガンっていう。なんか首置いてけみたいな。これ殺したらええんやろ、オルガンっていう。
相変わらず、殺人鬼の
三日月。じゃあ、三日月君は OK と。
OK ですよね。ますます鬼畜になって、あの、人の心なんか持ったらあかんわ。
だから、あの、仲間の死を目の前にして、三日月君にも人の心かっていう予測が大半やったんですけれど。キラーになってしまった
ね。いや、だいたい だって、もう、子供の頃から陽気殺してきて最初に血にとんやから、そんなわけないよ。
あそこで急に人間にな
る。そんなも人間なるわけないやん。
いやでも一応こう、描写的にはこう、お前は殺しを楽しんでるんだよって言われて手がこうプルプルっとこう、アル中みたいに震えたりして。
ああ、あったけどね、あの時は。
うん。あの辺でこう、ちょっとこう、ちょっとずつちょっとずつ描写的には重ねてたんですけれど。
まあ逆戻りっていう感じやな。
っていうか、あれなんですかね、やっぱり目の前でビスケット君が、あの、死んだんで、それこそ、あの、ポケットを叩くとビスケットが二つになったんで。今回も言われてますよ、ビスケットが袋詰めっていう。相変わらずネットの連中ひどいっていう。
ひどいな。まあ、ほんまくしくもビスケットの日やったからね、あれ。
ね、偶然にしてはっていう。
偶然にしてもな、ほんまに。
ビスケットの日？
うん。
前回の放送日がちょうど。
ほんまに、ビスケットの、お菓子の。
ああ、そういう、なんか、どこの誰かが決めたやつとか、記念日みたいなやつ。
うん。
そうです。ビスケットの日、ビスケットが死んだ。
これ制作者もそれ知らんかったんて。あとびっくりって、ツイッターなんかでも、制作者側がびっくりとか
言って。そう、中の人がほんまでっかって言った。
だってもう、他のツイートとかあんなんじゃ、みんな、あの、明治とかあんなところのビスケットがバンバン出とったら。で、今日はビスケットの日だーって浮かれてる。のもおれば、ビスケットに、ビスケットを殺すなんて、さすがやとか言って、賞賛が起こったのに、制作者側はほんまでっかい。
知らんかった。
知らんかったわっていう。
知らんかったら言うても黙っとけよと
思う。そうやな、黙っといた方がいいよな。
うん、計画通りって言うと
る。そう、計画通り。
言うとったらよろしいよ。
ゼーレのシナリオ通りって言うとけばいいんやね。
お前ですよ、ニヤッと笑っとけばいいんですけどね。そこまでは頭が回らんコーラっていう。あの、ドラゴンも今後も期待できへんわ、とか思いながら見てましたけど。アクシデントも取り込んでこそシナリオライターやろ、お前らって。じゃあ、まあまあ、キラー三日月君もいいとして、じゃあ反対にふぬけたオルガさんはどうでしょう。オルガいつか連れてってくれるんだろう、みたいなこと言われてましたけど。
まあ、あそこはふぬけとかんとあかんでしょ。三日月くんがあのセリフがあそこで生きてきたっていうのを見せるためには、誰があの落ち込んだオルガを立ち直らせるんだろうって、みんなあの、例えば雪の城さんとか、あのお姉ちゃんがやきもきしてたんやけど、意外とあっさり。
お姉ちゃんの話します？お姉ちゃんの話します？
あんたの嫌いなお姉ちゃんの話。
お姉ちゃんの話、あの、オルガの話してからお姉ちゃんの話しようと思ってたんですけれど。
あ、いやいや、まあ、もうそんな感じ、私はそんな感じやったけどね、あんな、結局ほれ、あの、タービンズのあの女の子ら言うた通りやん。私なんか、そんな歳いってるけど、あの子らと変わらへんっていうのをピシャッとやられてるやんか。
だからあの、一時期の、あの、クーデヒアさんの一位にあのお姉ちゃんハマってるっていう。そう。
なんか私にできることないかしら、みたいな。大人の。
はい。はい。もしくは筆下ろしをしてやれっていう。
いや、それは
いい。もう絶対、そういう本のシチュエーションに組み込まれてますよね、そこは。
うん、ほんまですよ。私にできることはないかしらって。女がね、男に対して慰めるって言ったら、これしかないでしょう、みたいな。
なんぜか慰めに来てくれたんだろう。
ていうか、むしろ慰めろよっていう。
多分あのカット、あのカットの間のシーンがこれみたいな。
そうですよ。その後多分あ、そうか。そういう意味ですか。いや、
ほっといてあげてっていう前のカットにそういうシーン。
ほっといてあげて、彼は今賢者タイムなのよっていう。もうちょっと、余韻にさせてあげてっていう。
それであんだけふぬけとったっていうね。
あのふぬけ方、別のふぬけ方やったんです
よね。ね。深いわ。
その後、三日月に胸ぐらつかまれたら、それは逆入れもしますわ、と。うん、ああ、わかった。ああ、もうええわ、みたいな。
もうええわい。
うん。ああ、なるほど。あ、じゃあ、弱よいさん、あの、お姉ちゃん見てどう思いました？
見て、ああ、先生みたいと思ったら、ほんまに先生やったっていう。
あのお姉ちゃんって私ね、ものすごく大嫌いなんですよ。
なっ
け。なんていうんですかね、常識の塊っていうか、正論しか言わんお姉ちゃんっていう。うん、なんか、最後に雪の女さんに言われてましたけど、お前の言うこと正しいけど、今言うてもしゃあないやんっていう。もう、あの心境ですよ。それやのに正論しか言わへんっていう。そのくせ、お前、ターミンズから送られた、スパイやろっていう。う
ん、まあ、ただの見張り役やからね。
うん、見張り役やのに何、中途半端に入れ込んでんのっていう。
ミナパープルさんにちょっと、お茶を願ってのはキャラクターじゃないですね。
あ、そうですね。今ちょっと言われてますね。でも、紫豚の通じるところがあるっていう。パープルトンっていう。
そういうことか。
だからもう今回もあれですよ。だから元はといえば、前回君がオルガの手をギュッと握りながら、弁解する機会は今いくらでもあるわよって言ったから、お前はあそこでオルガ言わへんかったやろって。のがあるんで、いや、そこやったらお前年上やったら、君たち宇宙ネズミでしょって、宇宙ネズミ明日なんかないねんから、今のうちにできることできる、やっとかんとあかんでしょってピシャッと言うべきやろ。それを何今日、昨日と同じ今日が明日も続くみたいな、そのふぬけた思想は。このなんかもう、あって。お前ここ戦場やで言うとけどっていう、命の糧は戦場にあるっていう、第0名手で始まってんのに、お前何明日のこと考えとんねん。そこへ来てあれですよ。私、できることないかしらって、うろうろうろうろして、できることあるとか言う前に、お前、行動せいやって、胸の一つをポロッと見したりやって。
おっぱいバレ
ーで、誰に聞いても、邪険に扱われても、そんなええねんて、わしら忙しいねんっていう扱いを受けたら、余計おろおろおろして、で、オルガの部屋の前まで行って、ふぅーって言って帰ってくるっていう。なんなん君それがなんかもうアラサーっていう年齢設定のお姉ちゃんがやることなん。
あれアラサーなんですか。
大体年齢的に考えると20半ばから30手前っていう、でものすごく有能な人っていう設定なんですけれど、どう考えても邪魔もんっていう感じなんですけどね。
なんかイライラさすためにおるような人やな。
うん、そうなんですよ。だからもう君ちょろちょろすんだっていう。もう君がちょろちょろしたって何も解決せえへんねんからさ、君も薄い本4位として概念的に扱われてたらよろしいねん。
まあ、そういう本が出
されてっていう感じしか、だからもう、あの人の顔が出るたびにイライラしてたんですけど。だから三日月子にピシャッとやられたっていう。三日月さん、今、そっとしといた方がええんちゃうって言った瞬間、三日月がガラッとドア上げて、オルガの目ガッと、よしやった、三日月。ようやったって。
体おもろい感じだったよな、あのお兄ちゃん。
だからあのお姉ちゃん何のためにおるのかようわからんってい
う。いやまあ一応みんなの意見を聞いて回るっていう人やろ。
あ、そうなんですか。
うん。だから、雪の女王さんの意見を聞いたり、で、タービンズのあの女の子の意見を聞いたり、
で、何やったら変わりましょうかって言って、お前料理できんのっていう。
まあそんな程度でしょ。
その程度にしてはなんか出番が多いんで、余計イラッとしてたっていう。じゃあ、思いのほか私のこのイラつきは皆さんに伝わらなかったっていう。じゃあ、しのくんどうでしょう、しのくん。一応ネットでは、前回なんでオルガがあんな無防備にアドフォーで出たのかっていうのは、しのが自分が仕掛けた罠に落ちかけたからっていう説があったんです
よ。脅し穴に？
そうです。うんうん、で、おしのが押しかけたから、あかん、そこしのお前作ったとこあるやんけって、バーッと言いに行っ 行こうとして、あそこにふらふらーっとこう。
あはははは。
出た説があったんで、だから出ないと、あんなところ、あんな戦場のど真ん中にモビルワーカーが、しかも無防備なモビルワーカーが出ていくはずがないっていう。シナリオライターもうちょっと考えるやろっていう。
うん、確かにね。
で、それ、そういう説が正しかったら、シノ君が、いや、俺があそこであんなことやったから、って落ち込んで、慰められるっていう。
まあ、そのパターンもあって、よかった
かなと思ったら、シノ君全然。
まあ、あの子脳天気やから。
うん、だからその脳天気さに、ちょっとこう、なんか鍵を刺すようなエピソードになるのかなと思ったら、案外そうでもなかったっていう。じゃあ、シノ君関係なかったんか。あの、ふらふらっと出てたのは単純に、オルガが頭悪かったからっていう。っていうことは、もうあのモビルワーカー運転してたビスケットも頭悪いの。それは自業自得。
だから、うん、最後なら彼が僕が行ってしもたからやと思ったから、オルガを振り落として自分だけ突っ込んだよ。
ああ、僕は悪い。オルガだけでも助けないと。
うん、助けないとと思ったから、行ったやろ。ふらふらっと運転したん彼やから。彼は仲間っぽいで、うん、だから、うん。
ああ。
これ以上仲間が死ぬのは、やっぱお兄ちゃんも死んだし、これ以上仲間が死ぬのは、と思ったのはビスケットやろ。
ああ。
ビスケットが二つと。
僕が二つになればいいんだと。
そうそうそう。
ああ、じゃあ、
あんまり。あそこで振り落とす意味はそこにあったんちゃうか。
ああ。じゃあ、ビスケット、自分が悪いんやんっていう、なんか今ちょっと、ものすごく反
響。だから、三日月は、あいつが悪いんやんっていう感じで、だから、あと何人殺せばいいっていう。
まあまあ、もう、だから、その代わり、そのあれで言うと、あの、三日月くん号泣説が出た時に、クーデリアさんが、それはもうビスケットじゃないっていう。そのシーンがあるかと思ったら全然なかったっていう。
ああ。
じゃあ、やっぱ三日月はやっぱ三日月やなって
。いや、三日月は三日月ですよ。
ブレないですね、キャラ
的に。だって主人公ブレたらあかんやん。
ああ、じゃあやっぱ三日月は主人公なんですね。
主人公でしょ。
いや、オルガとダブルヒロイン状態かと思ったら。
いやいや。
ここで、もうオルガが落ちましたからね。
いや、だって、うん、主人公機に乗ってんの彼やもん。
単純にそういう設定上の理由で。
簡単やん、誰でもわかるやん。
でももうだからあれは一応鉄火なんていう群像劇かっていう説もあったんですけれど、そこにすら至ってないっていう、
うん、
まあ単純にシナリオライター群像劇書けないっていう腕の問題かもしれないですけれど、
だからもうオルガもひょっとしたらもうフラグ立ちかけてるかも。
ああ、だからもう私個人的には完全にああこれでオルガ死んだなっていう。
ああ、
でオルガ死んだ時にあの。人になって死ぬか、あの、逆売れした状態のまま死ぬか。
あて、う
ん、残念だな、ミカ。もう、俺はお前を見知ることはできねえ。これからお前は一人行かなきゃいけねえんだよ。って言いながら死ぬか。ごめん、ミカ。っていう。もう同じセリフを言うにしても、こう、人になって死んでいくか、逆売れするかで、ちょっとそこしかも。どっちにしたって、オルガ死ぬなっていう。
うん、
死ぬのが、あの、第1期の最後で死ぬのか、2期の仲間ぐらいで死ぬのかっていうぐらいの違いでね。
うんうんうん、もう、あれやな、グレン・ラガンやな。
やっぱそうなるかっていう。死んだって兄貴死ぬのかっていう。
まあ、そうなるかも。
うん、ていうか、オルガ生きててもこの先しゃあないですからね。オルガ自体もどこに行きたいかようわからんっていうのがわかりましたから、今回。オルガは単純にここではない、どこかへ行こうぜって言ってただけの話なのに、三日月君はそれを真に受けて、連れててくれるやろ、オルガって。
うん、
あ、こいつマジやっていう。
もう、だからもう、うん、オルガとしては、あ、こいつほんまに真に受けとうと思ったやろって。ほら、あかん、もう何言うてもあかんわ、こいつ。
ほら、もう、チキン、あとはもう三日月とチキンレースでどっちが死ぬかっていう。
まあ、そういう感じやろな。
で、どんでって考えると、三日月は絶対死なないんで、もうオルが死ぬしかない。
オルが死ぬしかないよねっていう。
消去法で。
うん、消去法でいくと。
だからまあ、個人的にはもうオルが死んだんで、あとは死ぬ時期と、あの、シチュエーションの問題なんで、オルカにあんまり興味はないんですよね。
うん。
あとはまあ、オルが死ぬ前に、あの、メリビッタさんと、あの、セックスをするかどうかっていう。筆下ろしされるかどうかっていう。
彼は童貞のまま死ぬんです。
ああ、童貞のまま死ぬって死ぬ。ルルーシュみたいなもんですね。
そうそうそう。
まあ、結局、ルルーシュも童貞のまま死んだっていう。 じゃあ、次。
はい。
ジジイどうしましょう。ジジイあの人、ええ人ですかね、悪い人ですかね。ヨマヨメさん、あの初見で見たあのジジイどう思いました、
はい、あの面白いヒゲの人ですか。
面白いヒゲの人。頭ハゲてるけど、全部ヒゲにいた人。
なんか和服みたいなの着てる人でしょ。
そうです。和服を着て、でも飲むのは紅茶っていう。紅茶が美味しいねーっていう。そこはお前緑茶やろっていう。何そのチグハグなんていう。
でも、それチグハグや、今までも、すごんでみたり、使ってみたり。
で、個人的には、ジジイあそこでゲスになると思ってたんですよね。
うん、うん。
だから、テッカータの連中が、泣いてるところに、まあ、死んだ奴のことを今更泣いたって知らないじゃろうって。わしはこれから行かなあかんねん、お前ら頼むぞいいみたいな感じで、言うんかなと思ったら、あいつらあかんかもしれへんよねっていう、なんか感傷にふけとったんで、え、こいつ、ええ人なんよとしてって。あのおっさんが一番キャラ、ブレブレなんですけれど、どうでしょう、ええ人ですかね。
お話を聞いてるとね、この世界観ってね、女子よりはダメっていう感じがするんですよね。
あ、そうです、そうです。ジジイ連中全員腐敗の象徴みたいなもんです。
若い奴がなんとかせなならんみたいな話じゃないですか、これ。
うん。あ、そうです、そうです。まあ、今までゼロジジイ限定ですけれど。
だから、あのじいさんも狭気しますけど、うん。見てる感じ、動いてるし。
結局ね、やってることって権力闘争なんで、
ね。人肌抜きはせんでしょ
う
よ
と。もう議会に帰り咲くか帰り咲かへんかっていうだけの話で。うん。
だから議会に帰り咲いて何をしたいかって言ったら、あの人何も見えないじゃないですか。
っていうか、なんであの人はそういう実力者っぽい感じやの、今になってできたんですか。
いや、そもそもなんで失脚したのかすらよくわかってない。
そうや、ね、おばさんに失脚させられたって言うけど、どういう
やりとり
が、やりとりがあったかっていうのはないから。
おばさんっていうのは、面白い、顔のシアのおっさんと
喋ってたおばさん。うん。
あ、そうです、そうです。後ろから見たら、バックシャンの美人っていう。
はい、はい、はい。
振り返ったら、うわ、おばやんけっていう。
マーサみたいな感じね。マーサカーバイみたいな感じね。
うん。そんな感じ。
そうですよ。でもきっとあの人も薄い方の犠牲になるんですよ。
あるのか。
嫌やな。
私を議長にしなさいって言って、こう枕営業みたいな感じで、こう、肉便器になるんですよ。
やっぱり。
おばはんが服を脱いだら、こう、この辺に正の字とか書かれてるんですよ。一回100円とか。
すい。
まあまあ、そんな、グロいの話はさておいてですよ。うん、結局あのジジイとババアが何をやらそって、で、権力を貸し取った人が何を従ってるのかっていうのがよくわからないっていう。
単純にもう若いやつを踏み台にして、また買い替えてやるというだけの方な人物にしか見えないんですけど。
うん、ああ、やっぱりそうですか。
まあ、権益だけやろ。
とか、年寄りはダメっていうふうに見えないんで、あのドラマ見てると。
まあ、その辺単純で分かりやすいんですけどね。どんな顔していい方が、ジジイは死ぬ。ジジイは死ねっていうか。
誰も、若い、後の世代のことなんか考えちゃない。
そうです。
お前らがこの世界作ったのに、その若い世代につけだけ残して何もしないっていう風な感じを思うんですね。
うん。ああ、やっぱりそう見えますか。
見えてしまいますね。
私もそうとしか見えないっていう。その中で若い奴らが生きるためにわちゃわちゃしてるけれど、結局お前ら潰されるんやろっていう。
死ぬために出てきてる人ちゃうんかな。
おー、なんですかね。
だからもう、誰にも頼らんと、我々は、若い世代でやっていかないかんと。だから、三日月自身も結局、仲間、リーダーに、どうすりゃいい、どうすりゃいいなくて、自分の目で見て考えて自分の足で歩くんだとか言われるんちゃいますの。
どうせ。どうせ。
どうせ。どうしてそんなラストでしょ。
だと思いますけどね、所詮。
所詮は。
まあまあ、ほんまにそういう方向にしか今向かってないので。うん、だからそういう話で言ったら、クーデリアさんも結局何を従ってるかっていうと、火星に、から生み出される、そのレアメタルみたいなやつ
の
利権の売り先をどうしようかっていう。
どうしようかっていう。ただもう火星が吸い取られてるからっていうだけの話でしょ。
それを何とかしたいんで。
大勢っていうのはまあ分からんでもない。
結局その吸い取り先を変えようとしてるだけなんで、どっちにしたってお前ら搾取されるだけやん。
まあ、フェアトレードですかみたいな。最後、コーヒー豆みたいな。
うん。でも多分今までの話を見てみると、 とてもそういうところにたどり着くとは思えないっていう。じゃあ仮にあのジジイが返り咲いて、あの、フェアな価格で火星のその資源を買い取りましょうって言って、多分潤うのは火星の特権階級ですよ。結局はあの、桜ちゃんとかあの辺の労働者たちは、今の日本みたいなもんで給料が上がるまま物価が上がってスタッフメーションって言われるんですよっていう。で、アベノミクス反対って言ってる。で、第2話はそこから始まるかなって思ってるんですけど。
じゃあもう第2話はあのじいさんがやらなくても
だからクーデリアさんは多分あの希望になりたいって言うときながら結局既得政権益の象徴っていうことで多分第2部は攻撃されるんですよ。お前希望とか言うときなら結局何もわしら変わってへんやんけ、給料上がれへんやんけっていうことになるのかなっていう。
なんかそう、なんかあの作品自体がそのそういう風な目線でしか動いてない気がするんで、その辺はなんか類型的なキャラクターばっかりという印象がある。
そうなんですよね。あの、キャラデザインに目を取られがちですけれど、あの、中身的にはね、こいつも見たことある、こいつも見たことあるって。なんやったら、オルフェンズのこの武器見たことあるっていう、そういうレベルですからね。結局、どっかから、あの、取ってきた寄せ集めで、あの、わしら反逆っていう、若者の反逆だし、じゃぜーって言ってるだけの話っていう。
最終的には友倒れしたものだよな。
ああ、どことどこが友倒れましょう。ギャラルホルン。
ギャラルホルンとテッカタンと。
ああ、でもギャラルホルンは多分あれですよ。あのセブンスターズが全員死んだところで多分他のところが勃興してきますんで、うん、友倒れにはならへんやろうなと思ってるんですけど。
ですか、あの、何ですか、あの、シャアみたいなやつ？
うん。
ああ。
ギリス。
うん。うん。あの、頭のいいシャアと呼んでますけれど。
悪いんや。
いや、シャアは頭悪いじゃないですか。何や言うたら結局コロに落とすだけかっていう。まあまあまあまあ、もう、ああ、じゃあやっぱり宮前さんから見ても、なんか薄っぺらいよねっていう。なんか、落ち的には見えるけど、
なんかどうせあの脚本無理やり見る最後持っていくんちゃうかなって思うけどね。
なんかもう推し的には決まってますからね。あの第一部はあのなんやかんやあってクーデリアさんがまあ握手の先はあのジジイか他の人かわかんないですけど、あの火星のその利権一応地位を向上するような条約を結んで終わりっていう。
ああ結んで終わるんやろか。
まあその背後で鉄火団が全員死んでるかどうかというのはまた別ですけど、どこまで血が流れるかというのは別ですけれども
。もうちょっと血が流れてほしいんだけどね。
ああ、誰殺しましょう？誰を殺せばいい？
もうやっぱり、
オルガはとりあえず殺さなあかんじゃないですか。出ないと三日月さん独り立ちできないんで。アトラちゃん殺します？
アトラちゃん死んでもしゃあないしな。
いやー、でもアトラちゃん死なないとクーデリアさんの出る目がないんですけれど。
あ、そういう意味ではね。
まあアトラちゃんはまあまあ置いときまして。シノ君どうします
か？シノ君死ぬだろ。
友人は、だから、あの、友人が宇宙に残ってるっていうのがポイントやと思ってるんです。
ポイントやね。多分。
だから、鉄火団の主要メンバー全員、地上に降りた全員メンバー死んで、火星の鉄火団を友人軍がまとめて細々とやっていくっていう。
あ、でも、まだ秋広と、主人公期って言うとあれやけど、まあ、一応近い秋広と、三日月は残るし。
まあ、あの辺は残るでしょうね。ダンテ君とか、あの辺は残るでしょうね。
ダンテ君は、もう一つ、まだパッとしてないからな。
あの、チャド君とか。
あの辺は、
チャド
チャダン。チャドチャダンと、モンテモグロやったっけ。まあ、あれはまあ、言うても、まだそこそこのしか。
なんかあの辺の、あの、スペースデブリ組は残って、宇宙ネズミ組はユージン君と、あと、高木君とか、あの辺の燃焼組が残って。
一番、ない、フラグ、いつも立って生き残ってるユージン君は。
実は一番生き残るっていう。
なんかそんな感じやな。無茶し妹でもなんか、いつも突っ込んじゃいってるもんな。
もう許されたっていう感じですからね。
なんかな、鼻血出しとけばいいからな。
鼻血出してるうちはしなへんっていうフラグありますからね。
お前な、鼻血出してるうちはしなへんよな、みんな。
あの目の下クマができるとかね、過去エピソードが話されるとかね。
そういうの。
あと、エンディングでオルフェンズの涙が流れるとか。
うん、オルフェーンズの時はな。毎回流されへんからな、あれ、あの曲は絶対。まあ、ビスケットが死んだ時だけはエンディングあれ流れたけど。
だから主要メンバーが死ぬときはあれが流れる。
流れると。オールフェン。で、絶対にあれが流れる。
投げた、オールフェン。これ流しちゃったらお前ら泣くやろって。
ほら泣け、ほら泣け。
でも新しいエンディングよりは確かにこっちの方がええんやよなっていう。まあね。もう音楽的にも卑怯っていう。
まあ、一番先に死ぬのは死ぬ君ちゃうんかな。上がるまでに絶対に犠牲になるんちゃう、今度。
ああ、たぶん上がるときに、ここは任せろ、お前ら先に行けっていう、踏みですよね。
あと、まあ、どうせ子供たちは、ちっちゃい頃はまだまだ先に行けで、
ね、でも、ね、今回びっくりしたんですけど、あんだけちっちゃい頃は地上に降りとったんやって。
降りとったよな、びっくりしたな。
え、何の意味があんのっていう。
だって、なんか、ス
ペース。窓から降ろして、なんか意味ある。あ、言
ってなかったっ。
まあ、イサリビごと降りてきてるんで、その辺は車内やと思いますけど、ね。で、もともとユージン君がおとりになって、こうかっていう話だったんで、おとりの方にその子供組を乗すわけにはいかんよなと。
まあまあまあ、そうやけど。うん、
ってことは、こいつらまた宇宙に帰さなあかんねんで。
でもまあ、一人帰るも、十人帰るも一緒やで。
ですかね。しかも、今回から、次から列車で移動ってね。
うん、列車で。
イサリビどこ行くの？イサリビどこ行った？
イサリビ隠してるんやろあれ。見つかったら。当然。
隠してるんですかあれ。
隠してるやろなんか、とにかく。なんか、マクギリスもなんかこっち側にスパイがとか言おったからな。
あ、そうなんですよ。だからマクギリス君は誰と話してたのっていうのも今回の疑問点なんですけど。
そう、あそこね。あれがちょっとわからない。
あれ私は嫌なお姉ちゃんやと思ってるんですけどね。メリビットさん。
あ、そう。
ダブルスパイ説。ここでまだ出てきますよ。タービンズに潜り込ませたギャランホロというか、マクイリスの手先説。
ああ、おお。
だからそういう意味で二重に板挟みになって余計オロオロしてるっていう、ええ風にも取れるんですけどね。
ごっつい良い取りすぎやな、それ。
それやったら私多分さっきシナリオの人、締めに行きます。通報されたらごめんなさいですけど、今締めに行きます。岡田マリー締めに行きます。
締めに行きます。
お前、ええ帰りせえよっていう。
そうそう、ポッドキャスター界から犯罪者が出るんや。ああ。
そんなつもりはなかったん
で。ああ、これでネットラジオの日が消えるんや。もう、ネットラジオ危険。
ポトキャストやってるやつ、ろくなもんやないっていう。
はい。脚本家締めに行くから。
アニオタ脚本家締める宣言っていう。
あんた通報されるで。お前、そんなこと言おったら。
お前ですわ。だから、モチさんがこう、ピー入れてくれる。岡田ま、ピーっていう。
まあ、いやいや、まあ、
じゃあ、どうでしょう、ヨマヨさん的には今回見て、次回見ようと思いました。
あるっきり。
本当の人はあかんって、今日無理やり見せてんのから、私。
ですよね、それやったら、サンダーボルトとか見ときますよね、っていう。
サンダーボルトも見といてね。
まあ、ですよ、もう3話が配信されるんですから。
されるんやからね、見といてね、
言わ
ね。
怖いことですよ。
ほんまにね。
コンビニコンボ再編集されたら売られるしね。
あ、そんなことも。うちの近くにある、うちの作業先にある、近くにあるコンビニは今なんか金麦がないから、なぜかザーッと並んでるんですけど。
金麦かじゃ
ん。何のキャンペーンかしらっていう。
なぜかどこのコンビニとかトンジサイダーも置いてるしな、不思議やな、あれ。
ああ。
へ
え。
その人さでも壊しておけやってね。
まあまあ、来週一番ビッグなコラボが始まるのはスキヤとカンコレですからね。
ええ
ー、スキヤだな。お前すよ、スキヤで500円以上のものを買うとカンコレカードが1枚もらえる
って。買えるっていう
のは、舐めとるな。
10種類ありますから、とりあえず10杯食わなあかんっていう。
カードって。
でももうスキヤもな、ほんまもう、虫の息やからな、今。
でもブラック企業として今。だからコラボするよりも人集めた方がええんちゃうバイトに来たら月に1枚カンコレカードがもらえます。その方がええんちゃうかっていう。
せめてフィグマぐらいちょうだいよ。
それは
まあ、たかが印刷物で、そんな。
それは傾く。
そんな印刷物ごときで騙すよったで、そうはいかへんだよ。
ああ、じゃあ。
いや、まあや、もう好きやとうと潰れてもやん。
じゃあ、月に4回以内に休みを抑えた人にはフィグマを。
ね、エンドロイドかヒューグマぐらいこれ。
すいませんが、まとめに入ってもらえませんでしょうかね。
あ、そうそ う, そ
う,
そ
う。5時間も時間なん
です。カンコレカードでごまかすなって話
ですよ。カンコレええから。
あ、
もう、ドルフェンズや言うてんのに。
じゃあ、とりあえず、あれですよ、まとめとしては、オルフェンズのシナリオライター岡田マリーは、オルフェンズのプラモを作れと。
あと、アイン君の話も残っとってんけどな、俺。
ああ、あの辺も、次あれですよ、なんかわけのわからんマントをまとった、モビルスーツが予告で出てましたから、あれアイン君やろっていう。
あ、まあ、そういう感じやね。
ローボーアイーンって言ってくれ
た。ほんで、そうそう、もう意味嫌ってた。
機械の体になってしまった
んです。体になって、ほんで、荒屋敷シ
ス。荒屋敷をつけて。
そうだ、機械の体に改造されてしまうんですね。
そうですよ、もう、あんだけ機械の体言われるとね、銀河鉄道39世代としては、ちょっとやる世代ですよね。鉄郎がお前どんな思いでお前惑星メーテルまで旅をしようと思ったと思うねんっていう。
でも結局歯車にしかならへんかった
ね。ああ、ね、歯車というかネジにしかならない。
ネジにしかならないから。
もう我々はいいネジ。
我々はもうネジにも歯車にもなれないんですよ。
ですよ、もうこんなところでバーでオルフェンズの話をするしか。
社会の貢献何もしてませんからね。
いや、大丈夫ですよ。ヨマヨさんのその笑い声聞いてるだけで満足。やった、またヨマヨさん笑ってくれたっていう。
安いやっちゃな、もう。
だから、まとめとしてはあれですよ。次もサプライズお願いしますって。
それだけ
それだけ。今回のサプライズは大成功。
あ、大成功。満足していただけました。
満足しました。
ありがとうございます。
恐縮でございます。
ほんまにびっくりしたっていう。
ほんまにびっくりさせたら黙りも。
まあ、事前は怖いんでしょうがね。
うん、いや、意外と。
次はですよ。ジンさん後ろ見たら俺がいるっていう。
そっちのパターンで。
ああ、なるほどね。
うん。それがちょっとやんか。
またはあの、聞いてる人もびっくりしたと思いますけどね。え、何混戦っていう。
どんだけ黙っとこう、どんだけ黙っとこう。
まあですよ、ミカドさんなんか古来元帥笑ってはったんですから。
その話はよろしい。
はい、よろしいです
か。よろしいですか。余計な、言わんでよ。あんた余計なこと言いすぎる。また、後で怒られるよ。収録するからまた、おここことになるやろ。だからもう今日は変でも、看板にしますよ。
あ、よろしくお願いします。
はい、まあ、これして、お疲れ様でございました。
お疲れ様です。
はい。ごちそうさまでした。
はい。
閉店ガラガラ。
スタンドバーエニグマでは、紳士淑女の皆様からのお便りをお待ちしております。お便りは、radiosakaba@gmail.com、radiosakaba@gmail.com までメールしてください。お待ちしております。